さあ始まりました。2月25日の夜8時、マジック&プレゼント開運フェスティバルの時間がやってまいりました。はい、ということで、今日はですね、ちょっとね、名古屋さんのお休みということなんですけれどもね、頑張っていきたいなと思っております。メンバーはヨハン&アク&クレールでお届けします。どうもです。
こんばんは、
こんばんは。こんばんは。
ね、今日ちょっとバタバタしてますね。
はい、そうですね。はい、
僕もちょっと自己紹介忘れてました。福田修さんと申します。はい。ということなんですけれども、
はい。
はい、ね、ちょっと、流れさんが風邪でお休みということなんで、
はい。
はい、あの、風邪が、まあね、季節の移り変わりがね、まだまだ寒い日があったり、暑い日があったりとかで、もうインフルエンザが流行ったりもまたしてるみたいですのでね、皆さん体調には気をつけていただきたいなと思いながらやっておりますが、私はね、今年というか今シーズンはお風呂をお湯使った後に、冷水をこう浴びるなどね、こう皮膚を鍛える作業をしてるとですね、まああまり風邪ひかないなというか、風邪ひく直前にあの扁桃腺がちょっと腫れてきたな、薬の飲んどかなあかんなみたいなのが割と多いタイプなんですけど、今年はそういうのがあんまなかったなというところで、なんていうのなんかさっき言ってたやん、交互にあの
交互浴、
交互浴
みたいなことをしてるってことですね。
そう水風呂とあったかいお風呂を交互に入るというのが、まあ、交互浴と、
はい、
いうことなんですが、まあね、浴槽二つ浴びはなかなかないので、温泉とか銭湯とかでしかそれはできない技なんでですね、まあ、私はシャワーでしていると、はい、いうこと。はい。今日も楽しいですね。
まあ、狭い空間でもできる、
はい、そう
っていうことですよね。
そんな感じですね、
はい。
はい。ということで、あとね、今日はもう一つね、もう一つというか、はい、今日おめでたいことがあるんですけど。
こっちがメインです。
こっちがメインですからね。はい。はい、クレルちゃん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、女性に年齢を聞くのは失礼。
何歳になったんですか。
失礼なね、あの年齢ではないので、はい、言ってください。
はい、22歳になりました。
おめでとうございますね、はい、本当に
ありがとうございます。
最近はあのちゃんと成人に見られるような非常に見た目がね若く見られがちなところがあるんですよね。
はい、はいはい、そうです、はい、
一番最近何歳に見られた事件があったんですか。
はい、もう中学生やろって言われました。
なるほど。なるほど。
はい。
このことが。
はい。
ね。
はい。
はい。
ということで。どうしよう。
まあ、それがお得なこともありますから。
はい。
生きてれば。
そうですね。
はい。
はい。電車もね。
あ、それは悪いやつでしょ、完全に。
そう、そう。言ってはいけないことを言ってしまいました。はい。そうですね。はい。アクアさんはなんか喋ってや、
なんか喋ってやときました。まあとりあえず、
はい、
クレールちゃんがそういうようなことをしているのは僕は見たことがありません。はい、
なるほど、わかりました。
はい、
はい、最近忙しいみたいですね、アクアさんは仕事で。
そうですね。
はい、どんな仕事してるんですか。
医師の数を数えます。
はい、ということで、まあね、会社としても決算期ということで、はい、棚卸しの作業があるというようなことですね。
はい、
で、まあ、皆さんもね、まあ、会社によって決算期というのが違うんですけれども、一つの、なんていうんでしょう、3月あたり4月とかはね、気の移り変わりと新年度の始まりということで、まあ、節目に向かっていろいろすることが多いような時ではありますが、まあ、そういうのをねしっかりと、やっていっていただきたいなと、そんな話もしていきたいなというふうに思っております。そんな感じですね。今月も今日も頑張っていきましょう。ちょっとね、スタートが、実は、コピー機がね、ちょっとトラブったんですよ。
そうですね。
で、いつものようなペースで、スタートを切れなかった。
はい。
ということで、まあ、完全に浮き足立っておりますね。
はい。
まあ、ここからどう立て直していくのかっていうところがまた、もう10年ですから。
あ、もうそんなに。
もうすぐ10年ですよ。はい。今、もう9年と何ヶ月、10ヶ月とかそんな。4月で10年ですからね。もうそろそろ慣れたところを見せていきたいなということです。
はい。
ということで、やっていきましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップ、マジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーになっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を書いてくれました。今日はどんな文章でしょう。
はい、今日は、
はい、
どう言ったらいいのか分かんないんですけども、はい、アクロバティックな視点を持って聞いてほしいなと思っております。
分かれへん、その視点。アクロバティックを見るような視点ってこと？自分がアクロバティックになるような視点？
まあ、今、こう、対人で喋るときに、普通に向かい合って立って喋るっていうのがまあ普通だとは思うんですけど、まあちょっとその常識を頭から取っ払って、まあ聞いてもらった方が早いです。
わかりました。じゃあ読む側はどんな心構えで、
これは聞いてもらった後に説明があった方がわかりやすいんじゃないかなといった感じなのかもしれませんね。
心構えももうそんな感じな。とりあえず読ませてくれと。
心構えは特に、
何に注意して読みたいかとか、そんなんや。
僕のセリフに関しては特に何もないので、今回はクレールちゃんが頑張ってくれたらなといったような、そんな感じですね。そんな、
クレールちゃんは、
私もでもその突然男性になるとかそういうのではないので、いつも通りくらいで頑張ります。
あ、ヒントを言っておくと、コウモリが出てくるんですよね。
はいはいはい、
はい、で、まあ、コウモリの生態をちょっと頭に思い浮かべて、
おお、
はい、これがもう一番大きいヒントです。
わかりました。じゃあそれをイメージしながら聞きます。
はい、
はい、お願いします。
じゃあタイトルお願いします。
はい、人間とコウモリの見分けがつかない男。
今日の金曜ロードショーはバットマンか。バットマンって人間の格好をした人間だよな。何がしたいんだ。
コツンカツン。
ん、窓の方かな。人が窓に体当たりしてる。
ガラガラ。
ちょっと何してるんですか。
バサバサバサバサ。
ちょっと勝手に入らないでくださいよ。
キキ、すみません。そこを飛んでたら急に体調が悪くなりまして、暖かい場所で休ませていただきたいのですが。
え、大丈夫ですか？まあ、少しだけなら。
キキ、ありがとうございます。少し横になって落ち着いたらすぐ行きますので。
わかりました。とりあえずお茶でも入れましょうか。でもお嬢さん、それ横じゃなくて縦になってるし、逆さじゃないですか？
キーキー、私たちの家ではこれが普通というか一番落ち着くので。
すごいですね。頭に血が昇りませんか。緑茶が入ったのでよかったら。
キーキー、ありがとうございます。でももうだいぶ落ち着いたのでそろそろおいとましますね。あ、バナナをテーブルの上に置いておいたのでぜひ召し上がってください。あの、私から見てテーブルの上です。あなたから見たらテーブルの下です。ありました。では私はこれでお世話になりました。バサバサバサバサバサバサ。
もう行ってしまった。もぐもぐ。緑茶とバナナ、そんなに合わないな。
はい、ということで、今日はですね、先生役ですね、 FM ブーブースタッフさんの長谷川さんにお願いしたいと思います。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、そうですね、まあ演技力がどうとか滑舌がどうとか言う前に、このね台本を笑わずに最後までいけるっていうのは素晴らしいですね。もうクククククククク、あの小さいボケがたくさんあって、はい、あの面白かったと思います。あの、なんかバカバカしく言うのは結構ね、お二人とも得意で、あの、はい、なんかこうのんきな感じとか、何でしょうかね、この変な状況で、お茶を出すっていう、あのどんだけいい人やねんっていう、なんかね、あのいい人なのかちょっと抜けてるのかわからないテイストが非常に素晴らしかったと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。意味わかりましたか。
ちょっとわからない部分がありました。まあ設定は面白いなと。はい、
あ、もうタイトルが全て、
はい、そうですね。
ですよね。
はい、
タイトル、もう一回お願いします。
人間とコウモリの見分けがつかない男ですね。
はい。以上です。
まあ、まあ、それだったらそうなるわな、というところが散りばめられてるという。わかります。それをどういう心構えで読もうとかも、もうないよね。なんやこれ思いながら読むのすごい。わかりました。そんな感じで。はい。ということで。開運なのかという疑問がちょっと。
コウモリ
はね、そうなんです
よ。ありがたいですね、
はい。東洋的にはちょっとね、暗いようなイメージがありますけど、これは服を届けてくれるという、中国では非常に縁起のいい、鳥というか、哺乳類なんですけど、鳥ということですね。はい。それは非常に開運につながっているということですね。
はい、
ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊集団ダイジェスト。このコーナーは福田集団が来月の開運法をお届けするコーナーになります。ということで、来月3月の、開運ということなんですけれども、3月はですね、昔の呼び方で、弥生と言いますね。草木がですね、まあ、いよいよ盛んに生い茂るというところから、いよいよ生い茂る、弥生と呼ばれるようになったということですね。まあ、これはね、旧暦の言い方なんで、もう少し先のことにはなるんですけれども、まあ、そういう季節が到来ということで、非常におめでたい、春の兆しがやってくるのが2月ということなんですけれども、まあ、本格的に春を感じ始める季節ということになります。そしてですね、春というなるとこの春分というのが一つ大きな節目になるんですけれども、3月はですね、この春分が20日ということですね。春分の日はお休み、祭日でお休みなんですけれども、今年はね、ちゃんと月曜日に、ちゃんとというか、まあ、月曜日になっておりますということですね。ですね、春分の日は皇居とかでも天皇陛下などが、春季皇霊祭ということですね、歴代天皇にですね、手を合わせるような神事が行われて、まあ、それに伴って、祝日がになっているというような、非常に、宮中祭祀と、関わりの深い、本当の意味での、祝日、祭日ですね、お祭りごとの日という意味に日になります。そして、春分ということですので、昼と夜の長さが同じということになりますね。でこのね、日照時間が、なんでしょうね、昼と夜の長さが同じということになるので、東洋哲学的な意味で言うと陰と陽の、バランスが取れるというようなところになります。このね、陰と陽というところが一つ、重要なポイントになるんですけれども、西洋とかでもね、陰と陽というような考え方はあって、まあ、善と悪とかですね、まあ、正義と悪魔とか善悪とかですね、プラスマイナス政府、とかですね、まあ、いろいろあるんですけれども、これが、まあ、対立するような、構造であることが多いんですけれども、東洋哲学的に言えばこの陰と陽のバランスを取ることであったりですとか、陰と陽が交わることによって何かが生まれるような、ものの考え方をするということですね。善悪の考え方も、ね、一方的な絶対的な善っていうのはなかなかなかったりね、こう悪魔を退治したつもりでも、その悪にとってもまた正義の理屈があったりとかですね、なかなか物事をバッサリ切り捨てるっていうのは難しいものでございまして、まあ、そういうところも踏まえてですね、まあ、複合的に考えていかなければいけないなみたいな、思想もあるのかなとは思うんですけれども、でこの陰と陽が、という考え方なんですが、この世とあの世っていうのもですね、陰と陽の考え方になりまして、それとバランスが取れる時ということになりますので、あの世との、通じる時みたいな意味合いがあるんですね。ですのでご先祖様にですね、手を合わせたりとか、見守っていただいてくださいねと、なんでしょう、こう願いを届けるような、願掛けの日にも向いているということになりますね。ということで、まあ、仏教的には、お彼岸の日ということですね。まあ、前後含めて、7日間がお彼岸なんですけれども、まあ、それのど真ん中の日が、春分と ということになります。まあ、先祖、ご先祖様ごとをいろいろするというようなことになりますね。まあ、インドから中国を経て日本に伝わった仏教にはなるんですけれども、このお彼岸の考え方は、仏教の行事ではあるんですけれども、日本の日本生まれの、仏教行事ということになりますので、もともと日本人が、日本の文化で養ってきた、文化思想に、仏教が集合したような形になります。ですので、神道の長である天皇陛下が、春季高齢祭を神道と神道の行事として行うというのもまた一つ、理屈としてはつなが通じているということですね。そして、まあ、ご先祖様、に、こう、祈りを託すというようなことがあるんですけれども、そのご先祖様も、さらに遡っていくと、こう、猿になっていって、さらに、どんどん動物になっていって、最後、微生物になっていって、その微生物もさらに遡ると、もう、宇宙のなんか始まりのごにゃごにゃしたようなものになっていって、まあもっと遡るともう創造主みたいな、またそっち系の話にはなってしまうんですが、まあ要するに、そのあの世と繋がる、ご先祖と繋がるということは、まあ大いなるものに祈りを託すのにも適しているということになりますね。ですので、願い事にはちょうどいい日ですよということですね。そして、まあ願い事を叶えるコツとしては、こうなりますように、こうなりますように、なりますように、なりますようにと願っているとですね、そうなりますようにと願っている自分が叶ってしまうというような、現象がありますので、ま、できれば、こうなりました、ありがとうございますと、すでにそれが、叶ったような状態をしっかりと思い描いてですね、イメージをしっかりして、ありがとうございましたというような形にすると、より叶いやすいというようなことがあります。まあ、またそれをね、抵抗があるような方はね、まあ、それを言ってても、まあ、ちょっとね、あまりにも、なんでしょう、心理的な抵抗感がある、嘘ついてるような感覚になってしまって、うまくできないというような方は、まあ、その願いが叶いつつありますと、現在進行形で叶っている状態ですよ、というようなことをですね、唱えていただくと、まあ、そのね、現在進行形の自分が叶うってなるので、まあ、叶いつつあるような状態になれたとすれば、それがもう叶ったように、もうすでに叶いましたというようなことも言いやすくなると思いますので、まあ、ちょっと願掛けのコツとしてですね、一つ、実践していただきたいなと。またこのあたりには全国の、神社などで春祭りもありますので、お祈りする機会は多いと思います。ですので、そういうやり方をね、非常に実践していただければと思います。春祭りはね、秋の収穫祭の感謝の祈りに対して、まあ、これから種まきやりますので、よろしくお願いしますねという祈りのお祭りでありますので、その辺も踏まえてですね、しっかりと今年も豊作になりますというようなことが一つ、イベントになります。お正月も、明けましておめでとうございますと言いますけれども、まあ、お正月もこれも同じようなものの考え方で、まあ、年が明けただけで特にね、めでたいことが起こっているわけではないんですけれども、おめでとうございますと、いうことによってですね、もう今年一年はおめでたいことが起こると、おめでたい年であるというような、言霊の文化ですね、そういうことになりますので、まあ、このね、日本古来の言霊の文化、すでに叶ったようなものの言い方をしてお祈りしていくということでですね、この新しい、年度もね、会長に迎えられるんじゃないかなと思っております。まあ、そのようなですね、非常に大きなイベントが、彼岸であり、春分であり、春祭りであるということですね。そしてもう一つ、3月3日のひな祭りということなんですけれども、これはですね、桃の節句ということで、上司の節句ですね。1月は、1月7日が人日というものになって、まあ、そこだけがちょっとゾロ目ではないんですけど、あと奇数のゾロ目、3月3日、5月5日、端午ですね。7月7日が七夕で、9月9日が重陽ということで、この奇数のゾロ目を大切にすると。まあ、陰陽で言うと、奇数が陽の数になって、まあ、それが重なるところが、一つですね、おめでたいというようなところから発生しております。で、これはですね、まあ、ひな祭りなんですけど、そもそもは、このみそぎ払いの、 ふさわしい時期ということですね。まあ、もともと、その身を清めるのに適しているということですね。そして、桃の実であったりですとか、桃の花っていうのはね、非常に浄化パワーが強いですので、桃のね、お菓子を食べるとかですね、桃の花を浮かべたお酒を飲むとかいうことによってですね、身を清めることができると。あとは実際にね、入浴などを通して身を清めていただいて、スッキリとするということですね。はい。まあ、人形にはその役をね、代わりに、引き受けてくれるみたいなものの考え方がありまして、もともとはその役を移して流し雛っていうのがもともとあったんですけれども、そこから、まあ、その人形で遊ぶようになり、さらにその人形を飾るようになっていったっていうのが、今のね、雛祭りにつながるルーツでありますので、まあ、女の子のね、健康とか安全を願うのであれば、雛祭りを飾ることによってですね、まあ、悪いことは引き受けていただくというようなところで、実践していただければ、最悪から逃れることができるのではないでしょうか。ということで、まあ、伝統文化も大切にしていきつつ、願いもしっかりと天に託してですね、素晴らしい3月にしていっていただきたいと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。3月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方は、雪が溶けるように悩みも解消するような時になります。そのためにもですね、素直に謝るなど自分を振り返りましょう。
譲る精神を身につけてください。
2月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、和気あいあいと人が喜び集まる時になります。ただし、自信過剰にならないように注意してください。
はい、人を楽しませられるようなそんな対応力を磨きましょう。
3月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、柔軟さと寛容さが望まれる時になります。あなたの窮屈さや完璧主義とかいうのがですね、周りはうんざりしているかもしれません。
おおらかな人を目指しましょう。
4月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方は、冷静な行動を心がけるべき時になります。自信過剰や勢い任せな行動は控えてください。
一歩一歩踏みしめていきましょう。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、節度を持つことが最重要の時になります。有頂天になると失敗しやすいので注意してください。
堅実さが大事です。
6月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はね、気を引き締めて、規律を正すべき時になります。生活態度に緩みが生じやすいので注意してください。
意識的に生活すると普段のあらが見つかったりします。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、健康運も三角、金運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、考え方が甘くなってしまいやすい時になります。油断や手抜きは失敗のもとですので注意してください。
重箱の隅をつついてください。
8月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、しっかりとした信念があれば大丈夫な時になります。自分の道を歩んでいくことを心がけてください。
Going my way って言ってみたくなりました。
9月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、9月生まれの方は実力を発揮して目標を達成する、非常にね、勢いのある運の時になります。勢いが強すぎるので、アクセルとブレーキのコントロールをしっかりとしてください。
雲行きが怪しくなった時にすぐに止まれるようにしましょう。
10月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、 バランスを上手に保つことが求められる時になります。内部の乱れが表面化しないように注意してください。
精神バランスの安定には温かい飲み物がおすすめです。
11月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、悪縁を切るべき時になります。悩みは一人で解決しようとせずに、信頼できる方に相談してください。
相談すると解決しなくってもすっきりはします。
12月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、忍耐してチャンスを待つべき時になります。無理をすると失敗しますので、無理のない範囲で進むようにしてください。
肩の力を抜いていきましょう。
ということで、まあ12月まで、1月から12月まで通していきましたが、まあ、全体的な、印象としてはですね、まあ気を引き締める系統のですね、メッセージが多かったかなと思います、ね、節度を保ちましょうとか、油断に注意してくださいとか、ね、ブレーキのコントロール、アクセルとブレーキのコントロールとか、ね、そんな感じかなと思います。うん、まあ、肝を、年度も終わりということでね、ちょっと、もう、流しで走ろうかと。いうようなことにならずに、しっかりと優秀の美を飾るというようなことですね。もう学校も終わりやしではなく、卒業式ももうすぐやしとではなく、新年度に向かってこうしていくぞというようなことが大事なのかなと思います。本当にね、一つの節目になりますのでね、しっかりと意識高く進んでいきたいなと思います。ということで、そういう3月を過ごした先はですね、いよいよね、年度も変わってですね、より良いね、新年度を迎えるというようなことですね。まあ、そのためにもね、しっかりと油断のない3月にしていっていただけたらなと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は3月25日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は、転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。